みだ。この番組は証券コード2733東証プライム上場、新たの IR 活動の一環としてお送りします。お話は新た副会長の鈴木陽一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は6月1日に仙台で開催したラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
新た IR セミナー、お話は証券コード2733東証プライム市場上場、株式会社新た副会長鈴木陽一さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私どもの会社は新たでございます。で、私どもの会社は卸売業なんですよ。で、扱っているものが後ろ見ていただくと分かりますけれども、日用品、雑貨、化粧品なんですよ。身の回りの商品です。毎日皆さんが使っておられる商品です。それを私ども扱っている卸売業なんです。ただ私どもの場合は、例えばポケモン GO みたいな企画があると人が集まるじゃないですか。人が集まると何が起こるかっていうと、経済効果、消費が始まるんですよね。別にポケモン GO で買い物することを目的に来てるわけじゃないんですけど、人が動くと必ずお店行くんですよ。ドラッグストア行くんですよ。コンビニエンスストア行くんですよ。ちょっと喉乾いたなとかね、ちょっと汗かいたからちょっと汗拭きシート買おうかな、買うんですよね。消費が起きるんですよ。だから我々の仕事っていうのは、こういった一つ一つの毎日日常生活の中で何か出来事が起きる、変化が起きた時に敏感に反応するんです。それをこちらが企画でお店に提案するんですよ。今度ポケモン GO やりますよって企画、仙台に人がいっぱい来るんで、じゃあお客さん来た時何か買いたいなと思った時、店頭これ置いておきましょうよと。すごく日が強ければ日焼けするから日焼け止め売れるんじゃないですかと。だからポケモン GO と一緒に並べておいたらとか、まあそれ冗談ですけれども、そういうふうに考えることが我々の仕事なんです。ですから我々のビジネスモデルはこんな大きなビジネスモデルではありません。でも正確に非常に密着して必要な事業なんですよ。今日は私がお話したいのはですね、こんな話をしようと思ってます。なぜ新たがあるんだって話を一つ言うと、社会にどうやって貢献してるんだというのが一つです。二つ目がですね、成長性です。今までどうやって成長してきたかと。これからどう成長する。そのために何に投資するんだ。儲けたお金をどう株主の方に配分するんだと。そういう話を頭に置きながらですね、お話しますので、皆さんもそれを、あ、鈴木それを言ってるんだなとちょっと思っていただいて、たくさん話しますので、一つだけでもいいので頭に入れておいていただくといいかなと思います。実は私ども必ずチームで動くようにしてるんですよ。だから私一人でやってるわけじゃないんですね。実はここから紹介しますけれども、彼女です。
伊藤と申します。よろしくお願いいたします。基本的には秘書業務をやらせていただいておりまして、 IR の活動の際には一緒にお付き合いをさせていただいております。
次、藤田です。藤田さんどうぞ。
新たな藤田と申します。私は広報 IR 部に所属しておりまして、 IR をメインで担当させていただいております。今日の資料とかを中心に作成させていただいてます。よろしくお願いいたします。
それでですね、彼女ら2人が所属している組織が、私どもコーポレートガバナンス統括本部、ちょっと長いですけど、そういう組織がありまして、そこの最高責任者をやっているのが土屋と言います。彼は今上席の執行役員で、会社全体のその名前の通り、こういう IR もそうですけど、要するに会社がどういうことを考えてこれから何をしていこうかということをステークホルダーの方にきちっと伝えていくような仕事を、彼が全体を仕切っている仕事です。ですからこれから特に上場会社にとっては一番大切な部分だと思います。で、会社の説明っていうのは規模だけじゃないですよね。規模が大きければいいってわけじゃないけど、規模もわからないと何もピンとこないですよね。で、規模というのは数字ですので、 東証今4000社ぐらい上場しているんですね、の中の順位を拾ってみました。これ公式に発表されているものです。で、売上高ですと当社は4000社のうち202番目です。売上高というとですね、9441億円です。それから経常利益でいうと624番目です。経常利益でいうと153億円です。それから時価総額822番目です。1144億円です。いや、僕思うのは売上と利益の順番よりも時価総額の順番ちょっと落ちちゃうんですよね。売上だと100人並んでたら上位 5% というのは5人目ぐらいにいるんですよ。時価総額になると100人並んでると前から20番目下がっちゃうんですよ。これギャップありだよね、僕は思うんです。もう少しですね、評価されてもいいなと、ファンが増えてもいいなというふうに思うんですよ。ですから、もっともっと新たな魅力ある企業だということを伝えなきゃいけない。だから私はこういう場を大切にしたいんです。ここで一方通行ではなくて、できるだけ対話のつもりでお話して理解していただく、それがこれ時価総額を上げていくことにつながるだろうなと思います。それでですね、株主、皆さんのような株主の割合なんですけれども、2016年の時はなんと個人投資家の方が持っていただいている株数が全体の 50% 占めてたんですよ。ところが直近になるとどんどん下がってきちゃって 31%、 その代わり増えたのが機関投資家の方が、外国人が多いんですけれども、24% でぐーっと増えちゃったんですよね。増えちゃったって言いましたけど、悪いって意味じゃないんです。私は外国人投資家が増えるってことはとってもいいことだと思ってます。なぜかというと、機関投資家の方はやっぱり将来の成長を見て買いますからね。それでドーンと買うでしょ。それはそれでいいと思うんですよ。でもね、僕思うのはやっぱりちょっと違うなというふうに思ってて、これ個人的な見解もあるんですけれども、上場しているならば不特定多数の株主がいることが条件なんですよ。大手の機関投資家の方がたくさん持つ、それはいいですよ。だけど企業っていうのは皆さん一人一人、あ、この会社いいなと思っている方どんどん増えて、その人たちの意見と会社のやり取りの中で会社成長するんですよ。大手の一部のところがこうだろうと会社に言うと、ちょっと違うと思いますよねっていう話。他の方でもそこしかいない、そこが全体を見てる。そうなっちゃうとビジネスって正解ないんですよ、僕が思うに。だから大切なのは多くの人と意見交換する、そこの中で、あ、この事業はこうしてた方がいいよね、あ、そうですかね、でもこういうやり方ありますよね、じゃあやってみようか、それなんですよね。だから僕が大事だと思うのは、そういう不特定の方、個人投資家の方がその会社のファンになる、経営者と一体になる、それで物事を考えていく、そういうふうにしていきたいと思うんです。アラタっていう会社は日本最大級の日用品化粧品の卸売業です。皆さん卸売業っていうともうイメージパンとあると思うんですけど、物を仕入れてそれを販売するっていう形ですよね。仕入れ先はメーカーさんです。例えばメーカーさんの名前で言うとライオンさんであるとか大王製紙さんであるとか、もう皆さんがよくご存じなところのメーカーさんから仕入れて、それを小売業さんに販売するって話です。で、ここで一つだけお伝えしたいのは、取扱いアイテム数が私でもとても多いってことです。同業に比べて多いと思います。10万アイテムあります。で、それをメーカーさん1200社と取引してます。それで販売先小売業さん3500企業と取引してます。店舗数4万5000店舗、北海道から九州、沖縄まで毎日商品をお届けしている、そういう事業モデルです。はい、次いきます。卸売業っていうとですね、いろんな見方がありましてね、別に卸通さなくてもいいんじゃないのと、直取引ありじゃんと、ひょっとしてアマゾンさんなんか直取引でしょうと、それがこれからの時流じゃないのと、あ、そうかもしれません、そういう意見も正しいかもしれません。でも現実どうなんでしょうか。数がですね、420万回転になっています。これは1200社、3500社でこう掛け算してるんですね、先ほどの新たな数字で。ところが真ん中に新た入るとずっと変わりますでしょ。足し算になっちゃうんですよ。つまり取引数が減るってことです。世の中に小売業さんが例えば 100社しかないとか少ない店舗しかない、メーカーさんもどんどんどんどん稼ぎ化して50しか知らない。もしそういうことが起きれば直取引というのはあるのかもしれません。だけど日本の消費者というのは海外の消費者に比べて、日用品についてですけど、物へのこだわり、指向性、それからスピード、すごいこだわるんですよ。だから各メーカーが、例えばライオンさんが、例えばツルハドラッグさんと直接取引するかと、全国の、やりませんよ。効率悪いもん、簡単に言えば。それにそういう機能を持ってない、持とうとしてないです、物流ないから。だから卸売業っていうのは少なくとも我々の業界、それから日本においてなくならないと思います。ただポイントは、機能はなくならないけど企業はなくなるかもしれません。それだけの機能を持っていないと企業はダメです。新たは、僕はこの日用品、雑貨、化粧品、食品、それから医薬品も合わせても機能としては最大水準、最高水準を持っているというふうに信じています。それを今からお話していこうと思います。私ども営業商品、物流といろいろな機能を持ってますけれども、物流行こうかな、物流行きます。物流がないとですね、私どもの会社は動かないんですよ。つまり商品届けなきゃいけないから。で、今お見せしているのはですね、一応動画なんですけれども、左側が AI なんですよ。 AI ロボットです。今よく言われる、人間って目がありますでしょ、当たり前ですけど、目があってこう物を見て判断するじゃないですか。この左のですね、 AI ロボットっていうのは、パレタズロボットっていうのは、それ自体に目を持っているようなもので、商品の大きさ、形を見極めて、それを掴んでパレットに置くんですよ。きれいに置いてくれるんですよ。それ人間大変なんです、それやってると体持たないです。で、これ AI で判断してやっていくんです。で、右の上がですね、お客さんから注文をもらったとき、それを左右に仕分けしてます。左右にスロットがあって、そこに、まあ、それが店舗みたいに思っていただければいいんですけども、そこに自動的に商品についているバーコードをスキャンして、それで落としていくという仕組みです。で、最後の右下のところがですね、そうやって落としていった商品をコンテナに入れるんですけど、一つのそのコンテナがどんどんどんどんいろんな勝手に集まってくるんです、一箇所に。それで集まってから今度配送しなきゃいけないんで、なんとかストアの何々店のが全部注文集まりましたという情報が来ると、それをまとめて払い出すんですよ。で、トラックについていくんです、コース別、店別に。だから自動化してるんですよね。こういうふうにしないと、10万アイテムを毎日1回のご注文いただくのが小売業さんから5個とか10個とかそういう単位で来るんですよね。それを間違いなすことでできないわけですよ。そういう機能を私ども持っております。次いきます。中期経営計画というのをやっております。で、3年間で回しています。で、私ども今中計2026という名前でやってまして、2024年3月期が最初の決算期で、2025年、2026年と3年間来るわけです。まあ、一期終わったということですよね。で、2026年3月期の時にどうしようかと、どこまで行こうかと、売上高1兆円いきます。経常利益で200億円、つまり 2% ですね。それから ROE は 10% を超えていくと、配当成功は 30% を超えていくというのを目標にしています。実はここの中でも1年目で達成しちゃったことがあるんですけれども、それは何かというと配当成功です。配当成功はもう 30% を超えてます。ですから還元については引き続き、配当成功高くても残る利益が大きくなかったら配当額減るじゃないですか。だからきちっと利益を増収増益をして、配当成功 30% 以上やっていくということを目標にしてます。成長戦略、これは商品に関することで、こういう商品を売って成長していきますという話をします。それから2つ目は基盤強化、会社の一番基盤となるところ、そこはどういうふうに精度を上げていきます、効率化するかということをここに戦略として考えています。それからサステナビリティ、環境、社会、ガバナンスですよね。この3つのことについては、環境にきちっと貢献していこうと、 CO2 排出ガスをできるだけ減らしていこう、いうようなことを目標に置いています。 ガバナンスは外部の方の意見を聞きたいので、社外の方をたくさん入っていただこうという体制をとっています。それから儲けたお金を何に投資していくかと、キャッシュアロケーションと言いますけれども、配当にどのくらい、それから何にいくら先行投資するかということをこう決めて進めてきております。皆さん関心のおありになると思うんですが、業績ですけど、業績はここに書いてあるように業績になってます。数字の細かいことは省きますが、売上高で9441億円で、それから最終当期利益ですね、純利益と言われるもの、法人税とかいくつかのものを除いたものになりますが、最終が年間で直近の金額が103億円になります。ここで一つだけ注目していただきたいことがあります。一つでいいんです。一つだけ見ていただければ。増収増益なんですよね、前期に比べて。でもその中身なんですよ、問題は。売上と利益の伸び方を見てください。売上の伸び方よりも利益の伸び方が大きいですよね。これ私大切なことだと当社は思ってます。もちろん会社というのはトップラインの売上高が上がらなきゃダメですけども、それよりも高いスピードで利益が増えていく、つまり収益性が上がるってことなんですよ。利益率を上げていくっていうことなんです。それができないと、いくら規模が大きくなっても利益が減っちゃいますよね。利益が減るってことは、配当成功いくら30代40代50代っても配当額も減ってしまいますよね。だから収益性を上げることがとても大切。それを私ども細かいことを考えながらですね、やってます。小さな小さな毎日の仕事の積み上げ、それを大切にして、大きな挑戦的な目標に向かって毎日それをやってるんです。そういう会社なんです。次いきます。じゃあそうやってきて、ここ何年ぐらいでどうなってんだ。水戸会社は実は23年経つんですけれども、もともと23年前に合併して作った会社なんですが、これ見てください。棒グラフがですね、売上高です。それから線になってる折れ線のやつが利益です。でずっと増収増益を、まあ、9期連続ってことでずっと続けて、過去最高でこう順調に来てます。それでこれもですね、見ていただくと分かるんですが、売上が10年間で 1.4倍で、利益の方は 3.6倍、ずっとそれをやってきてるんですよ。これからもそういう形をやっていきたいと思います。売上だけを追うんではない、生産性を上げること、それと売り方を変えて利益率を上げていくこと、それにこだわっていきたいというふうに思ってます。で、じゃあ中継の1年目何ができたのと、ところで何やったのよと言われたときに、たくさんあるんですが、でもまあ一つ二つ説明しますと、商品に関しては実はですね、私ども東京から沖縄までこう仕事やってるんですけれども、全国の小売業さんと取引してるんですけど、3月に東京来てくださいって、東京で私どものコレクションやります。まあ簡単に言うと展示会ですけどね、私どもの機能とか商品を中心に説明します。こんなこと考えてるんですよと、これは初めてやったんですよ。実は今まで地方別にやってたんですけど、やはりですね、本気を見せるんだったら勝負しなきゃいけないんですよ。全国から来ていただいてね、それであすごいなと思うのか、ダメだったらもうしょうがないですよ。一発勝負です。でそれをやりました。でその時に、私ども今度ブランド作りましたと、後ろ後で帰りにでもご覧いただける、3650というブランド作りました、どうでしょうと、これ見てください。実はもうバラエティストアさんでも売ってるんですけども、ロフトさんでも売ってるんですけどもね、そこそこ売れてるんですけど、やりませんかみたいな話をやりました。好評でした。それから基盤強化ではですね、前の中継3年間の間にシステム投資したんですよ。中継っていうのは営業面だけでもないんですよね。財務面もあり内務もあるんですけど、大事にしてるのは私どもシステムです。先ほど物流見ていただきましたけど、ああいうふうに機械化してるんですよね。でそれを投資したもの、これ3年間ずっと開発してたんですよね。で今期に入り、まあ、先期からこの中継からそれをうまく活用して生産性を上げていくというのを今やってます。それからサステナビリティについては、環境問題と、それとももう一つ女性活躍のところで、客観的なこう指標 なかなか出すの難しいんですよね、これ数字でないので。ですから女性の活躍でいうとエル星っていうのがあるんですけども、女性が活躍してくれて、エル星で二つ星っていうのを取得しました。それから財務戦略の中では、今皆さんご存知ではないと思いますけど、ほとんど皆さんご存知ない知らないことだと思いますが、今日お話ししちゃいますけども、自己株式取得を今ずっとやってます。上限30億円でやってます。今のところの中間報告ですと、だいたい十数億円取得しておりますので、あと半分ぐらい、これも市場からこう買っていくということをやってます。はい。それから株式分割やりました。1対2やりました。それからもう一つ、配当の修正ということで増配をしてきたということになります。カテゴリー別にはこんなカテゴリー別で、売れてるのは、私ども力入れてるのはヘルス&ビューティーと、それからペットフード、ペット関係力入れてます。ペットは私ども年間で1800億円売ってます。日本で一番ペットを売ってる卸業だと思います。次いきます。このようなお得意先です。ドラッグストアさんとの取引が52%まで増えてます。まあ、商品構成から言ってもどうしてもそうなってくるんですけども、成長している業態ですし、あとはまあほとんどこんなところで、アマゾンってやってるの？そうなんです。アマゾンやってるんです。アマゾンさんは私どもと取引してます。アマゾンさん自社からメーカーで直接買うというのはほんの一部です。日用品雑貨では私ども全部通してます。ですからやっぱりオンラインでも私どもはちゃんと取引をさせていただいているということも分かっていただける。はい、次いきます。
先ほど鈴木の方からも説明あったんですけれども、私とあと藤田の方が着ているこちらの T シャツ3650となってるんですけれども、365日を10倍楽しもうということをコンセプトに、弊社オリジナルのブランドを立ち上げまして、昨年アイライナーとマスカラの方を発売いたしました。こちら LDK という女性向けの婦人雑誌の方で A 評価をいただいております。でまた先ほども鈴木の方から説明ありましたが、新たコレクションというのを3月の13、14の2日間で開催いたしまして、たくさんのお取引様、企業様の方にご来場いただきました。でその中でも商品の方展示してたんですけれども、一部この夏におすすめの商品をこの後紹介させていただきます。まず一つ目なんですけれども、受益力シート、こちらになるんですけれども、こちらは、足こうたくさん歩いたり、ポケモン GO とかされてる方とかよく歩いていらっしゃると思うんですけれども、そのような際に足裏に貼っていただいて夜寝ていただくと、とても足が翌日すっきりした感じになるというような商品になります。ただこちら体内の水分を吸っていくので、朝になるとこのシートが真っ白い状態なんですけど、翌朝になるとちょっと黒く、水分含んで黒くなるので、そのままこう歩いていただくとちょっと床を汚してしまうので、拭くなりお風呂で足洗うなりしていただければと思います。で続いてなんですけれども、女性の方とか髪長い方ですと、ドライヤーをする際結構熱くなると思うんですけれども、こちらの商品を使っていただくとメントールの素材が入っておりますので、少しひんやりして夏のドライヤーをかけるののお助けアイテムになります。で次なんですけれども、クールネックですね。だいぶ数年前から流行っているかなと思うんですけれども、こちら28度で凍るので、そのままこう首にかけていただくと少しひんやりするというようなアイテムになります。で最後なんですけれども、オニヤンマくんという商品でして、こちら殺虫剤や忌避剤を使用していないものになりまして、お子様だったり殺虫剤の成分をあまりこう使わない方がいい場面にこう置いていただきますと、虫が近寄らないというようなアイテムになります。以上です。
伊藤さん、ありがとう。今ほんの一例ですけども、あなたのそのコレクションでも紹介して結構人気になり、これからこの時期に売れそうな商品で、そういったですね、これからどんな商品が売れそうだということを我々きちっとお伝えするんですよ。で卸業なんで、どっかの特定のメーカーさんのものを一生懸命売るのってあまり考えないんです。市場を考えるんです。消費者を考えるんですよ。小売業さんも本当はそうなんですよ。消費者の方が買い物に来た時、あ、これが欲しかったんで、こんな商品あるのっていうのが必要なんですよ。それを演出するのが我々の会社、営業の仕事です。はい、次いきます。今期じゃあ売上どのくらいで利益、売上がですね9690億円で、経常利益で166円まで目指そうという予定でおります。成長性のお話をしましたけど、ところで効率性どうなの、安全性どうなのっていう話ですよね。自己資本比率は 34.6 です。私は当社の事業であれば 35% あれば十分だと思ってます。 ですからこれを維持していきます。それから ROE ですね、 9.7 です。日本の平均が今 8% 超えているのかどうか分かりませんけども、私どもはこの 10% 台までいけば我々の事業の中では資本効率としてはいいというふうに判断してそこを目指しています。それからこれ皆さん投資するときにこの会社大丈夫って話ありますよね。で格付け取ってます。 A の一番上のマイナスです。 A マイナスまで来ました。ですので安全性という意味では、外部からも客観的にも評価されていると思います。はい、次います。株価の状況をちょっと見たいと思います。スピードでパーッと上がってますよね。いいな、上がれ上がれ上がれ上がれってやつですけども、直近でああいうふうに上がってきてまして、2024年3月期の終値が3300で PBR は1倍を実は切ってたので1年以内に超えることができました。業績といろんな買い株主策をして、それから次いきます。株主優待です。クオカードを1000円の年2回です。配当2回ありますので、その時にお送りしてクオカードは使えますので使っていただきたいなと思ってます。ESG ですね。 ESG は大切なところですね。一言だけでいきます。細かいこともやめます。ビジネス with ESG だと思います。サステナビリティだと思います。ビジネス&サステナビリティではないと思います。なぜかというとウィズじゃなきゃいけないんですよ。一緒じゃなきゃ。儲けたうちの一部を環境に投資する、それできないんですよ。投資するっていうことは成長しなきゃいけないんです。投資したことが。だから私どもは物流センター内にソーラーパネルを置いてます。たくさん置いてます。お金かかります。でもそれによって電気代を抑えることができますよね。 AI 需要やってます。需要予測やってます。小売業さんから今度どのくらい注文来るんだろう、何が来るんだろうことを需要予測するんですよ。そうすると余分に在庫を持つことないんですよ。で在庫を抑えるということは配送が抑えられるんですよ、物の動き。そうすると CO2 が抑えられるんですよ。だからビジネスウィズサステナビリティなんですよ。経費として考えてしまったら続かないでしょ。サステナビリティは持続するってことですからね。ですからそういうふうに考えて全部やっておると、もう一言だけにしました。で最後になるのかな、日に新たというのは私どものあれです、言葉です。で会社がなぜあるかということに伝わるので15秒ぐらいで読めるかなと思います。町や四季が移り変わるように人々の暮らしも品も変化しています。30秒だな。その変化に寄り添っていつどんな時も必要な商品をお届けすることはもちろん、暮らしがもっと豊かに快適になる新しい商品との出会いをお届けする、それが私たちの使命です。社会のお役に立ち続ける、変わらない思いを抱きながら日に新たな気持ちで私たちだからこそできる新たな価値を提供してまいります。これが私どもの会社の一番の基本の本筋です。以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは新た IR セミナー、お話は証券コード2733東証プライム市場上場株式会社新た副会長鈴木陽一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
新た IR セミナー。この番組は証券コード2733東証プライム上場、新たの IR 活動の一環としてお送りしました。